皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学国際センター所長中野保です。世界は広くて京都は深い、そんな思いを京都のセンターからシンクして、世界に発信したいという番組です。本日のライブはですね、ライブは、京都の舞踏会ですが踊りでずっとやっておられる花柳優子、あ、ごめん、若柳優子先生、すみません、若柳優子先生、どうも今日は来ていただきましてありがとうございます。
ありがとうございます。はい、
はいはい、ちょっとあのギリギリね、あの前からもうずっと前からお世話になってるんですけども早くお会いできないんで、
はい、
今日はですねこの番組は、はい、まあ、あの京都は深いということでいろいろとですね話すんですけども、京都の、まあ、ずっと京都に住んでいらっしゃるんですね。何十年ぐらい住んでいらっしゃるんですか？
45年
ですか。それで、まあ、京都の伝統っていえばやっぱりもう一歩は舞踏踊りであると思うんですけど、その京都の魅力とかなんか
京都はね、はい、井上流っていうのがだいたい祇園町でもともと井上流っていう出し決まりですね、
はい、
で若柳っていうのは歌舞伎花柳さんから分かれて若柳とかいろいろ流派があります、
はいはい、
で京都は祇園町っていうのがありますから、
はい、
東京みたいな いろんな流派が集まって、日本舞踊協会っていうのがありまして、
はい、
そこで、まあ、全国、まあ、井上さんもですけど東京が、まあ、主体になってまして日本舞踊協会っていうのがあります、
はい、
でそこで、まあ、いろんな流派の人が研鑽して、
はい、
日本の文化を高めようという、ことを毎年やってるんです、
はい、
だから京都っていうところは、まあ、祇園町っていうのがありますから、
はい、
まあどういうのか、我々若柳花柳さんも坂東さんとかいろいろ流派がありますけども、あ、はい、まあ、東京ほどではないということです
ね。いろんなこう流派あると思うんですけれども、うん、やっぱ江戸時代ぐらいからあるんですか？
そう、400年ぐらい前
から。だ
いたい日本舞踊というのは歌舞伎舞踊が主ですから、歌舞伎っていうのは400年、
うん、
まあ、ぐらい経ってますね、
うん、
で、まあ、まあ、歌舞伎役者さんもそのおぎゃーと生まれた時は何にもわからないから、その師匠について踊りを稽古するわけですよ、
うん、
だから我々師匠っていうのは歌舞伎役者さんの縁の下の力持ちというのかね、うん、だから猿之助さんの息子さん中車さんですか、
はい、
一生懸命息子さんと花木さんの初版のとこへ行ってお稽古してたり、
はい、
で歌舞伎役者っていうのは踊りを稽古しないことには何ともなりませんから、そういうことで、まあ、師匠のとこへお稽古に行くと、うん、生まれてからすぐに歌舞伎役者になるわけではないから、
うん、
その踊りの稽古したり包みの稽古したり、お三味線の稽古したり、みんな師匠に、
うん、
頼ってだんだん成長していく、
うん、そういう、なんか踊りって僕全然知らないんですけども、こう女性の繊細さとか、うん、まあ、京都しかない何か、まあ、江戸よりか京都独特の
地唄舞っていうのがやっぱり京都は座敷舞ですね、祇園町だから、
はい、
だから座敷舞っていうのは必ず昔はろうそくを、座敷にろうそくを左右に立てて、
うん、
踊ってるという、うん、感じですから、
うん、
国立劇場で地唄舞する時は必ずろうそくが2つあって、
うん、
それでもうおかしなことですけど、高校と照明をしてますけども、はい、それは普通はろうそくの地明かりで踊ったもんです。それで座敷舞っていうのは無表情です、
はい、
井上さんもそうですけど、お能から来てますから、顔は無表情で踊りますね。ところが歌舞伎舞踊というのは何百人も何千人もこう劇場に来るわけです、はい、それから無表情ではダメだから、うわーっとか、
あ、
そういう表情を、泣くときはうわーっと泣いたりとかいう、そういう所作が全然違うんですね。
お面かぶったりもそうでないように
、そう、だから遠くから見たときに、あ、そう、笑ってるなとか泣いてるなとか、そういう表情を見せないことには、どの 大きな劇場では無理でしょ、ところが座敷前というのは小さいところですか、そういう表情をするともうもっと来るわけですね、そんな小さいところ、だから無表情で、だいたい井上さんでもそうですけど、おのおの、
なんか京都の踊りって、例えばヨーロッパとかオペラとか見に行ったら油絵でカッとこうやる感じで、京都の踊りってなんか水墨画みたいな感じがするんですね。
そうですね、
なんとなく表情ないけれども奥深いというか、
そうですね、
そうですか、繊細の方が奥深い、難しいですよね、表情出さない方が、
表情出さないで踊らないと、座敷でお客さんがかぶりつきで見てるのにムッと来るわけです。で、井上流は特に能と一緒の、舞になってますので無表情ですね。
藤間流とかもあるんですか、
藤間さん、藤間さん、坂東さん、若柳さん、花石というのは大体みんな歌舞伎舞踊で、花柳から分かれて、藤間さんもそうですけど、ところが京舞っていうのは、祇園町にしかない下流会の踊りなんです。だから下流会の踊りは座敷で踊りますから、そういうことなんですね。
下流会で踊る祇園とかポント町とか、
ね、
いろいろとあり
ますね。でポント町さんは、ポント町さんは大体花柳さんが、あれ藤間さんが入ってたのかな、それほどではないですけど、歌舞伎舞踊ですね、だから私なんか能舞台で、私の主人が写真家でしたもんですので、その君、誰もやらないことやったらどうっていうことになりまして、一回能舞台で挑戦してみようか、ということで、ずっと能舞台で
御所のところの舞台ですか、御所というか、
いろいろと能舞台、金剛さんもあり、
勘定会
全部させていただきました。それでも主人の友人曰く、君のご主人モノクロだけど、踊りも奥さんモノクロだね、能舞台だったら、
水墨画ですね、本当にね、
能舞台はやっぱりモノクロの世界ですね。
ろうそくと
素で踊りますから、衣装も化粧もしない。ところが歌舞伎舞踊っていうのはカラーなんです、だからスケロクの衣装してたりするともうスケロクですけれども、私の師匠は偉い師匠でしたので、舞踊家っていうのはね、素で男もし女もし子供もし、おばあさんもし、それができて初めて本当の舞踊家だよと、衣装つけないで素で踊る、いやもう衣装つけはもう歌舞伎役者に任せたらいいんだということでね、その私も一生懸命舞踊家として素で
40年ぐらい
舞踊家、ですね、数で挑戦してきましたけど、それでいいですか、能舞台はお客さんがみんな目線が足元に行くようになってるんです、で舞踊の世界はあんまり足元っていうのは注意しないんですね、引きずったりしてるから。ところが能舞台で踊るとみんなお客さんの視線が、能っていうのは足で踊るというぐらいに、足元っていうのはものすごく注意し、だからものすごく勉強になります。で 私はお弟子に藤娘を能舞台で踊らして、普通の劇場で踊るのと能舞台では心が出るんですね。要するにソウルが出るっていうのか、気持ちがその要するにモノクロの写真でも白黒だったらなんか思いがずっと出るように、能舞台で踊らすとなんかそこにね心がうんと増してくるような気がする。
心で踊るって踊らされてるみたいな感じですか。そう練習してもこう、まあ、もちろん練習大切だと思いますけど、やっぱり才能みたいもやっぱあるんですかね。そう持ってる、
まあ、そうそう歩き方が一番根本ですから。普通の舞踊家はあんまり歩くのに足元っていうのは注意し引きずってるもんですから、衣装をつけて注意しないけど、能舞台って素で踊ると足がツンツルツンに見えるわけです、その足元をきちんと踊らないことにはこれは
だから僕はアフリカにも住んで、アフリカのダンスとかそれなりに魅力あるんですね。でヨーロッパのオペラとか見たり、まあ、様々な国でいろんな踊り見たんですけども、やっぱ踊りこそ文化ですね。そのソフトパワーというかその国地域のものすごく、これ日本しかないでしょうね、こういう踊りで白黒っていうかね、できるだけ無表情で踊るというのは、多分世界中探してもあまり見つからないでしょうね。
そうですね、大体外国人って表情が
表情出しますしね。歌でもそうですね、日本独特の歌とか、
それでセリフも、日本の邦楽っていうのは中にこもるんですね、外国の発声法は外に出ますから、日本の和の長唄とかで歌うのはみんな内にこもりますね、だからやっぱり発声法が違うんですね、
まあ、先ほども水墨画で言いましたけどね、中曽根総理とレーガン大統領が会えた時にレーガンで間違ったかも分かんないですけども、西洋はこう塗りたくて油絵描くと、で日本のあれはまあ中国と水墨画で、要するに何も使わない墨だけでやる、空白を残すから深いんだということを言われた、キッシンジャーに言われたかも分からない、
そうですね、
だからそれが踊りですね、まさに
素で踊ると
その方が
人に打つ心が、
はい、
倍に、その人見る人の気持ちが、いろいろ想像できますね、モノクロだったら、
はい、そうですね、今日は今ライブで、若井優子先生に来ていただいてお話、ちょっとね時間のミスでちょっとギリギリ来ていただいたんですけども、ほぼ時間が参りまして、
ありがとうございました。
そうですね、まだ来週もう一本撮りますんで、はい、まだ続けて、お話しいただきたいんですけども、本日はもうずっと45年間ですね、京都で踊り、若井流としてやっておられる若井優子先生でした。どうもありがとうございました、
はい、どうもこちらこそありがとうございました。